復活をしたその朝にマグダラのマリア、また他の女性たちが墓に行って、そしてイエス様にそこで出会ったように、またペテロやヨハネたちが墓にかけていって、そこでイエス様が墓におられないと確認した後、イエス様が彼らに会いに来てくださったように、そして今日聖書の箇所で読んだように、8日後に1週間後にトマスにも神様が現れてくださったように、日曜日にこうして私たちもイエス様あなたに会いにここに来ています。どうか神様、今日ここに集ったお一人お一人、それぞれ背景は違いますし、今の置かれている悩みや状況や希望も違いますけれども、等しく皆イエス様を必要として集まっています。どうか主よ、この御言葉を通し、今日あなたがお一人お一人に親しくこのトマスに語りかけたごとく語りかけてくださり、この会堂を出るときにイエス様を本当に覚えて喜びを持って出ていくことができるように、あなたが導いてください。日本に帰っておられる方や旅行中の兄弟姉妹も多くいますけれども、主がそれぞれの旅路を守り、そこでの礼拝を祝してくださるようにもお願いをいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。イースターおめでとうございます。どうしてイースターおめでとうというかというと、2000年前にそのイエス様が蘇ってくださったこと、そのことがおめでとうということですね。クリスマスおめでとうございますというのは、私たちの罪のために救い主がお生まれになったこと、あ、よかったねという意味でおめでとうというわけですが、イースターはイエス様がその罪の許しのために十字架にかかって死んで蘇ってくださったという、ここに私たちの復活のその望みがあるということ、そのことは本当によかったねって、こうお互いにね覚えるためにイースターがあるわけです。で、今日の聖書の箇所の少し前、ヨハネの福音書20章19節には、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった弟子たちがいたところではと書いてあるように、この週の初めの日、日曜日に弟子たちが集まっていたわけです。で、今日の聖書の箇所の26節には、8日のうちにって書いてますが、これは、いわゆる1週間後になりますけども、やっぱり日曜日に弟子たちはまた室内におりと書いてます。つまり、イエス様の復活から弟子たちは土曜日に集まることをやめて、日曜日に集まるようになったということ。で、この流れの中に私たちもまた日曜日、毎週日曜日に集まる。普段毎日本当集まれたらいいんですけど、毎日集まらないので、日曜日に私たちは集まって神様を礼拝するものと変えられた。このイースターからね、日曜礼拝っていうのは始まっていったということです。今日はこのイースターのこの1週間後の出来事になりますけども、このトマスに現れたこのイエス様の姿から教えられていることをお分かちしたい。今日もいつものように3つお話ししたいと思います。ちょっと内容をね、最初に皆さんと一緒にさらっと覚えておきたいと思いますけども、24節と25節ですね、一緒に声出してみましょうか。せっかくですので短い箇所ですから、一緒に音読しましょう。24、25、3、はい。12弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。 有名なトマスの話ですから、聞いたこともある方もおられると思います。僕は、イースターの時だったと思いますけど、教会でね、劇を、やって、トマスの役をやったの、今でも高校生の時でしたけど、覚えてますね。このグリグリこの、指を入れるような仕草をしたのを覚えていますけども、まあ、場が悪かったんですね、トマスさん。せっかく一週間前のその日曜日の朝、昼ですか、夕方ですね。日曜日の夕方、この集まってたところにイエス様が、復活のイエス様が来てくれたんだけども、トマスの言葉にたまたま居合わせなかったわけです。それなので、弟子たちはもう興奮して、イエス様生きてるんや、イエス様蘇ったんだよって、トマスにもその喜びを伝えるわけですが、トマスは、いや、自分のその目で見ないと、絶対そんな信じられへんと、ここで、かたくなに拒むわけですね。皆さんだったら、どうでしょうか。やっぱり死んだ人が蘇るなんて、そんなあるわけないと、このトマスのように思われるか。あるいは、本当に、この信じやすい人はですね、この親しい弟子がそうやって、同じ仲間の人がそうやって言うんやったら、ほんまそうなのかもしれんなと思う人もいるかもしれません。ここで25節のそのトマスの言葉の最後に決して信じませんと書いてますけど、これ本当に強い否定の言葉をギリシャ語の言葉でも書かれています。もう絶対信じないみたいな、そういう言葉ですね。ここにトマスのその本当にもうイエス様読み上げるわけないやろっていう、そのこの絶対信じるものかというもう固いものを皆さん感じてほしいんですね。そして、この実際にその見ないと信じないというふうに、トマスさんは言うわけです。そして26節から舞台が1週間後になります。これも日曜日と考えられていますけれども、26節27節ご一緒に読みましょうか。3はい、8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。1週間後、イエス様聞いてたんですね、トマスが言ってたこと。その通りのことをイエス様はトマスにしてあげるわけです。あなたのその指を、その脇に、また指にですね、傷跡、十字架の傷跡に入れなさい。それ確かめなさい。私は確かに十字架にかかって死んで蘇ったんだということをトマスによく分かるようにね、イエス様は現れてくださったんだということであります。ちなみにこの26節の戸が閉じられていたかっていう、この閉じるという言葉は米脚中にも書いてますけども、この鍵をかけるという言葉が使われています。でこれはトマスのこの時の心の状態を表していると思います。つまり未来イエス様を復活したって人は言うけれども、証しするけれども、俺は絶対に信じないぞという、この心、彼の心が本当にこの閉ざされていた。それがここの閉じられていたが、でもイエス様は来てくださったっていうことをここで表しているわけですね。そして平安があなた方にあるように、これ一般的な挨拶の言葉ですね。シャロームという言葉、ヘブル語的に言えばなると思いますけども、よく使われるユダヤ人の挨拶であるわけですね。最後28、29、声出してみましょうか。3はい、トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。トマスはこのイエス様を見て、それで、ああ本当に神様よみがえったんやと、ペテロたちが言うたのはほんまやったんやと、トマスは信じたということですね。でイエス様は最後に、見ずに信じる者は幸いですというこの言葉を語られたわけです。30節にはこの書には書かれていないが、まだ他の多くの印もイエスは弟子たちの前で行われたと、ここで ヨハネ、書いてる人ヨハネっていう人なんですけど、ヨハネは、まあ、割愛するわけですね。他にもいっぱい書きたいことあるけれども、まあ、これぐらいにしとこうっていうことですね。だから、イエス様が蘇ったっていう記事はですね、ヨハネは20章から始めるわけですが、まず、マグダラのマリアに現れた。そしてその後、弟子たちが集まっているその日曜日の夜に現れた。で最後に、トマスに1週間後に現れた。3つのことを書いて、この締めくくっているわけですね。今日はその最後の部分から、私自身が神様から本当に教えられたことを分かち合いたいと思いますけども、今日の聖書からまず最初に皆さんと覚えたいことは、トマスは最初は自分の目で見るまでは絶対に信じないと言ってたんですよね。このトマスが私の主、私の神っていうふうにここで変えられていったわけです。それが今日の聖書の箇所の一つの流れであります。前半部分ではトマスは自分は見るまでそんなの信じられへんと、絶対に信じないと言ってた人間が、私の神、私の主と主を信じるものに変えられたということ。それはなぜかということです。皆さん、すぐわかりますね、これね。なんでトマスが絶対に信じない言ってたのが、信じるっていうふうに変えられたのか。それはイエス様に出会ってイエス様との交わりのものだからですね。ここに私たちのクリスチャンの生活、信仰生活において一番大事なことがあるんだと思います。それは今日司会者の方も祈ってましたけども、生けるイエス様との本当に交わりであるということですね。私たちの信仰生活において一番おそらく大事であろうことは、それは生けるイエス様を本当に知っていくということです。聖書の知識を蓄えることもすごく大事なんですけども、でももっと大事、いやもう一つってことないね、もう一つ同じぐらい大事なことは、それは本当に命の主と出会うということ。ああイエス様本当に生きてるんや、この聖書に書いてある言葉は本当なんだという、そういう経験をしていく。これは本当に私たちの信仰生活にとっては欠かすことのできない大事な教えであるということであります。もう亡くなられたんですけど、こんな話何回もしましたけども、かつて、私がお世話になったキリスト学生会の主事にしていた片岡さんっていう人がいるんですけどね、大阪の人で野球がとプロレスがすごい好きなユニークな先生でしたけど、この先生が最後シンガポールの日本語の教会で牧師をして、そして癌になって、手に蒸されていったわけですけど、そのシンガポールの教会での最後、もう本当にこれで最後、もう講壇立てないで日本に帰って、あとはもう死を待つだけというような、その時期、最後の礼拝で、片岡さんが講壇から語られたのは、それは中身を言いましたけども、どんなにキリスト教を学んでも、イエス様に会わなければ、キリスト教はわからない。言ったんですね。どんなにキリスト教を勉強してもイエス様に出会わなければキリスト教は分からない。イエス様に出会ったことのある人はこの言葉よく分かると思います。つまりキリスト教の命っていうのは知識だけでは命は得られないということ、本当にここに生きておられるイエス様との生きた交わりを持たないと、私たちの信仰生活っていうのはカスカスに変わっていってしまうということ、今日ぜひね、私たちもこのトマスのようにイエス様の出会いをもう一度、毎日持ってる人はいいんですけども、最近持ってへんなっていう人はぜひ覚えてほしいのは、イエス様を求めてほしいんです。生けるイエス様とのその交わりを大事にしてほしいんですね。このこと本当に主に求めてほしいんです。私はイエス様、あなたのことが分からないです。救われた時はイエス様のことよく分かったんだけど、何でも経つとイエス様のことがよく分からなくなりました。教義的にはよく分かるけども、でもあなたが本当に今生きておられること、あなたが私の祈り本当に聞いておられることをよく分かるようにしてくださいってぜひ祈ってみてほしいんです。キリスト教の命っていうのは、それはイエス様、生けるイエス様との交わりなわけです。 ルカの福音書24章では同じ、イッサの出来事ですけど、このエマオに向かってですね、帰る二人の弟子の姿がありますね。あの弟子たちはイエス様を信頼してた。イエス様こそ私たちのあがなってくださる救い主だって信じてたんだけど、でもその十字架にかかって死んでしまったっていうことで、もうがっくり来てるわけですよ。自分たちがこの方こそと思って信じた救い主があろうことがローマの手によって、ローマ兵の手によって殺されてしまうという、このショッキングな出来事にあって、彼らはがっくり来てた、ね、その彼らが心が燃えるようにまた復活したのは、それはこのトマスと同じイエス様に出会って、イエス様と交わりを持ったからですよね。イエス様と一緒に聖書研究して、そしてイエス様と一緒にご飯を食べたから、そのイエス様との出会いで彼らはまた新しくこのエルサレムに向かって伝道するものに変えられていった、ね、生けるイエス様、今日イースターですから、ぜひそのことを覚えたいんですけども、復活されて今生きておられるイエス様をぜひ求めてほしいんです。生けるイエス様との交わりを私たちクリスチャンは持たないと、本当に悲惨な信仰生活を送ることになるということね、ぜひ覚えたいと思います。2つ目いきますね、今日の聖書の箇所、ちょっとよく見てほしいんですね。短い聖書の箇所だからすぐ内容は分かると思いますが、今僕第一のポイントでイエス様との出会いとその交わりがキリスト教とその信仰生活にとって本当に大事なんだって言いましたね。ではトマスはこの命のあるイエス様との出会いをどのようにして手に入れたかということが書いてますね。イエス様と彼はどんなふうにして出会ったんですか。もう分かりやすいんですけど、彼は一生懸命イエス様イエス様って求めたりはしてないっていうことですよね。彼はイエス様が蘇ったって話を聞いてですね、そうか、やっぱりイエス様死ぬ前に言ってたなと、そうだって言ってイエス様必ず生きてるんだっていう、そういう不屈の信仰っていうんですか、もう本当に彼の心はイエス様信じてる、そういう救われて復活したに違いないっていう、その信仰があったからイエス様に出会ったんですか。違いますよね。もう明確に聖書に書いてますけど、彼はイエス様が蘇ったのをその証拠を見ない限りは絶対信じないと言ってたんです。つまり彼には信仰があったからイエス様と出会ったんじゃないんです。信仰がなかったからイエス様に出会ったんだということを今日の聖書の箇所は私たちに語ってるんです。伝わってますか、神様のメッセージ。いいですか。私も聖書の他の箇所にもあるんですけども、私たちを往々にして、まあ、正しいんですけども、イエス様を信じて求めるからイエス様との出会いがあるんだって思うんです。それ正しいんです。信仰がなければ神に喜ばれることはできないって、ヘブル書の言葉にも書いてあるようにね、いや神様との出会うために、神様のその救いに預かるために、神様の臨在を感じるために、私たちは信じて一歩踏み出すっていう、そういう信仰すっごく大事なんですけど、でも今日の聖書の箇所では正反対なんです。だからこのこともまた真実だということ、つまり信仰があるからイエス様と出会うんじゃなくて、不信仰だからこそイエス様は会いに来てくださるんだということ、私たちが信仰深いからイエス様はよし復活の証拠を示したのを言って会いに来てくださる神様でもあるかもしれないんですけども、それだけじゃなくて、ほんまに神様はおるんやろうか、神様神様って信じて教会生活したけどもちっともいいことがあらへんと、もう信仰をやめよう、もう教会でもやめようってそうやって思う、そういう不信仰な人だからこそまたイエス様は会いに来て、私は生きてるよ、お前のことを気にかけてるよって関わってくれる、そういう神様、それがイエス様という神様なんだということも今日の聖書は語っているわけです。私たちが本当に調子よくて、ね、信仰深くこの歩んでいる時もますます神様がつばちゃってくださると思いますけども、 でも私たちが挫折してですね、本当に落ち込んでね、本当に信仰、このトマスのようにね、信仰を失って、あ、ほんまに、聖変がやることはちょっと信じられないなと思い始めるような、そういう時だからこそ、イエス様は励ましにそば近く来てくださって、会いに来てくださる。ご自身が生きておられること、十字架の主は一緒にいるよっていうことを教えてくださる。そういう神様だなっていうことね、ぜひ忘れないでほしいんです。だから僕たちの方で神様なんかもう知らんと、このトマスのように背を向けることはあっても、イエス様の方であなたのことはもう知らんと諦めることは絶対ないっていうことです。ね、普通に考えたらね、このトマスもう見せてよかったんですよ、イエス様。こんなもう見てその指でこの確認しない限り絶対信じないいうような、そんな弟子はですね、もう知らんとこイエス様ほっぽってもよかったんですよ。でもイエス様はそうしない、このトマスを本当に愛して、もう一度このトマスが私の神私の主と信仰に立ち返るように熱心にイエス様は会いに来てください。今日の聖書の箇所は前後見ても分かるようにですね、今回と同じことをイエス様19節ですでにしているわけですよね。イエス様はやっぱり戸が閉じ閉めてあったその弟子たちの胸のところに19節になるように、イエス様が来られて真ん中に立って言われた、平安があった方にあるように、一回言ってるんです。もういいんです。でももう一回8日のうちにもう一回弟子たちのところに来て、平安のあなた方にあるようにと言われたのはなぜか、それはこのトマスのためですよね。他の弟子たちはもうイエス様に出会ってるし、イエス様から平安があるようにと祝福をいただいてる。でももう一度その時たまたまじゃないんでしょうけども、でもいなかったトマスのことを神様は本当に憐れんで、もうイエス様なんか信じないというのがこの弟子を憐れんで、もう一度イエス様が会いに来てくださったっていう、これがいいですか。今私たちが礼拝しているイエス様、私たちが信じているイエス様、そういう方なんです。私たちが信仰を変えては私たちのことを愛してくれる神様では、まあ、その面ももちろんあるんでしょうけど、だけではなくて、私たちが神様から背を向けたらこそ、私たちのことを愛して何とかして私たちがもう一度主に立ち返るようにと懸命に働いてください。そういう神様、これがイエス様であるということですね。そのことをこのトマスは通してですね、この聖書の箇所は教えているように思います。最後3つ目いきますね。このイエス様の愛と恵みに触れてですね、トマスは信仰が復活するわけですね。28節もう一回声出してみましょうか。28節3、はい、トマスは答えてイエスに言った、私の主私の神。本当に短い言葉ですけども、おそらくこの言葉の中にはイエス様は私のようなものに現れてくださって本当にありがとうございます。私のこの傲慢な、たかたくななこの心の願いに応えて、へいくだって応えてくれて、手の傷やその脇腹の、その指の跡を見せてくださって、ありがとうございます。疑って本当にすみませんでしたっていう、きっと気持ちが、この言葉には込められていたんだと思います。聖書に書いてませんけどもね、でも、おそらく彼はここで神様を、イエス様を礼拝、それこそしたんだと思いますね。悔い改めているんですね、ここでね。自分は見るまでは絶対信じないと言ってた、そのことを、信仰をここで悔い改めて、この方こそ、本当に私の神、私の主だって。イエス様のことを私の神って呼んでる箇所ってすごく少ないんですね、福音書の中でね。でもその少ない中の一つ、私の神と、ここでイエス様に対して、彼は信仰を告白するわけですよね。で、今日の聖書の箇所で本当にユニークだなと思うのは、この28節のこのトマスの信仰の告白で終わっていないっていうことですね。イ ヨハネという人はこの章トマスのエピソードを書くにあたってですね、この28節をクライマックスに持ってきてはいないということです。本当だったらね、トマス不信仰だったんですけど、イエス様の恵みによってですね、イエス様が会ってくださって、それでトマスの信仰が復活して、ああよかったよかったって終わるがいいところなんですけど、このヨハネを通して一種はそこで終わらず、なお語るわけですよね。29節があるわけです。29節ご一緒に読みましょうか。3、はい、イエスはあなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じるものは幸いです。なんでイエス様はこんなこと言ったんでしょうね。別に言わんでもね、もうトマスは信じてるわけですから、私の主よ私の神と言って本当は信仰がリバイブしてるわけですから、ああよかったよかったっていうふうになってもよかったと思うんですけど、でもここでイエス様はなおトマスに語るのは、やっぱりこのままではいけないって思ったんだと思うんです。このトマスの信仰はこのままではいけない、もう一段深い信仰に彼は行かなければならないとイエス様は思われたんだと思うんですね。トマスの信仰というのは見て知る信仰なんですね。でここでイエス様が求めている信仰というのは見ずに信じる信仰であるわけです。で、私が今回学んでて思ったんですけど、そのやっぱり見て信じる信仰っていうのは悪いことではないっていうことですね。私たち大体そこから入っていくんです、信仰生活っていうのはね。この教会で、私が来て最初に、救われた方はですね、その子供の病気が治るように、もしなったら、あなたがこの祈り聞いてくれたら、私教会行って洗礼を受けますっていうふうに祈った。そしたら約束通り、祈った通りに神様はその子供を治してくれたんで、タイの人の教会に来た時に、私教会に行かなきゃいけないんですってその人来て、その洗礼へと導かれていったわけですね。で皆さんも応援してそういう経験があるように思います。すなわち見て信じる信仰、本当に神様がおられるということを分かる体験を通したりとかで、本当に神様がおられるんだっていう、そういう経験を通して私たちが信仰に入っていくわけです。この信仰は悪いことでは全然なくて素晴らしいと思います。出エジプト記に書かれているそのイスラエルの民たちもですね、この後ろからそのエジプトの大軍勢が迫ってくる中でですね、もう本当にエジプトに残っとった方がよかったって言って神様を疑うわけですけども、でも神様が海を2つにこの分けるというその奇跡を見てですね、あ神様本当の神様なんだということを彼らは信じたって書いてますね。見て信じたんですよね。彼らはその救いを経験して、ああ全知全能の神様、誠の神なんだということを信じたわけです。このトマスもそうですね。絶対に信じない言ってた人が信じたのはイエス様の復活を見て信じたんです。マグダラのマリアも墓の中で泣いていたんです。でもイエス様が現れてくださって、マグダラのマリアも見て信じたんです。ペテロたち全ての弟子たちもまた見て信じたんですよね。エマオの途上の2人の弟子たちもそうですね。もうイエス様を死んでしまった、どうしよう、これからどうやって生きていったらいいだろうかと思ってたけども、イエス様が現れてくださって、一緒にご飯食べてくれたので、彼らは信じたんですよね。パウロもそうですね。ダマスコの途上で彼はキリストを迫害する人間、クリスチャンを迫害する人間として歩んでいましたけど、そこで復活の主に出会って彼は変わったんですよね。このキリストとの出会い、彼もまた見て信じたわけです。見て信じるっていうことは悪いことではないし、むしろ私たちの信仰生活によっては結構大事な要素であるわけです。例えば、牧師としてこの教会生活していてもですね、人間的には絶対にこの解決できないような問題がある。でも、神様に祈って、その御心に立って歩むときに、それが解決されていくことを神様に見せていただくと、ますますですね、あ、本当に神様この教会のことを愛してるんやな、ほんまに神様、私たちの祈り聞いてくれるんやなと、信仰が深くなっていきますよね。だから、見て信じる信仰っていうのは、大事なことなんです。だけど、で、 トモスに対して今日主は語っておられるように私たちにも求めているわけですが、いつまでもそこの信仰ではなくて、そこからもう一つ進んだ見ずに信じる、そういう信仰者になりなさいと聖書は今日私たちに語っていやということ。見ずに信じるどういうことかって、まあ、ここで言うはトマスは弟子たちの話を聞いただけでですね、イエスのようになったんだと信じる信仰ですよね。見ずに信じる信仰、それはまだそれが起こってないけれどもそれが必ずなると信じる信仰。もうちょっと深い話をすると、見ずに信じる信仰っていうのは、私が祈った通りに神様がしてくださらなくても、でも神様を信じるという信仰です。私が願って、例えばね、この教会がこんな風になっていくようにと私が願って本当に祈って一生懸命努力しても、そうならなくても、でも神を信じるのが見ずに信じる信仰ですね。見て信じるというのはそれが実現していくということですけども、それがたとえ実現しなくても信じる信仰です。今週聖書通読の箇所ダニエル書でしたけども、その3章にねいい例があるので、ちょっと開けきて開いてみてください。ダニエル書3章1453ページ、旧約聖書ですね、旧約聖書の1453ページにあります。第2版の聖書の方多いでしょうけども、1334ページぐらいにあると思います。ダニエル書3章ですね。ここはバビロンという帝国にですね、イスラエルの民がこの捕囚となって連れて行かれた場面であります。で、そこで育ったダニエルさんたちが、クリスチャンがいるわけですね。そこで、ここではね、シャデラク、メシャク、アベデネゴっていうこの3人のイスラエルの信仰者が主人公で登場するんですが、このバビロンの王様が大きな金の像を建てるんですね。で、これを拝まなければこの燃える火に投げ入れるぞというこの厳しい命令を出すわけです。おそらく自分のその権威をね、本当に証明したかったというか確認するための儀式だったかもしれません。でもこのシャデラク、メシャク、アベネゴの3人はですね、この誠の神様以外に礼拝することはできないって言って拒んで捕まるわけですね。そしてこの王様の前に引き出されていくわけです。で、ネブカデネザルという王様、バビロンの王様は言うわけですね、あなたは私の作ったその金の像を拝まないって言うけど本当なのか、もし今ここで、ね、悔い改めて拝むなら許してやると、でもそうじゃなければこの燃える火の中に投げ込むぞとこの脅されるわけですね。でそこで、この3人はこの王様に答えるわけですね。で3章16節からちょっと読みますと、シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブガデネザル王に言った、私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します、ね、もし私たちが火の中に投げ入れられても私が信じる神様は私を救うことができるという、まあ、信仰。でもそこで彼の信仰は終わらなかったわけです。18節があるわけですね。しかしもしそうでなくてもとは、つまりもし神様が私が願って祈った通りに、あるいは信頼した通りに神様は私のことを助けてくれへんかってもってことです。もしそうでなくても王よ、お承知ください、私たちはあなたの神々に使えずあなたの建てた金の像を拝むこともしません。ここでイエス様がトマスに求められた見ずに信じるもの、その信仰というのはこの信仰ですね。見て信じる信仰も素晴らしいんですけども、今日ここに集ったお一人お一人に神様が求めているのはもう一つ深い信仰、それは見ずに信じる信仰、すなわち自分が祈った通りに神様が働いてくださらなくても信じる信仰。自分が神様信仰の生活を歩んでて神様の祝福があるから神様を信じる信仰からですね、そういう信仰もいいんです、最初はいいんですけども、 全然神様に従って歩んでるのに困難が多くて苦しみが多い、でも信じるっていう信仰を神様は私たちに求めておられるということ、わかりますか。私たちの信仰はどうでしょうか、ね、見て信じる信仰にいつまでもとどまってはいないかということです。そこからもう一つステップアップしてね、神様が私たちのうちに祝福や目に見える、ね、形での祝福とか恵みがよく分からなくても、でもあなたを信頼します、自分の思うように人生がいかなくても、自分の思うように教会がいかなくても、自分の思うように会社の仕事がいかなくても、自分の思うように家庭生活がいかなくても、でもあなたは私を愛し正しく導いてくださると信じます。これが見ずに信じる信仰。皆さんいかがでしょうか、ね、非常に難しいことを言ってますけどね。最後にもう一つだけ覚えたいのは、イエス様は彼に言われるわけですね。あなた私を見たから信じたんですか、見ずに信じるものは幸いです。これが聖書の幸い感なんです。見ずに信じるものは幸いです。これが私たち人間の本当の幸いだということです。そうイエス様は言ってるんです ね。見ずに信じるものは素晴らしいとか言ってるわけじゃない、まあ、素晴らしいんだけども、見ずに信じるものはすごいなって言ってるんじゃない、幸いだって言ってるんですね。どうでしょうか、私たちはこのトマス幸いだなと思いますよね。イエス様に会えなかったよりもイエス様に会えた方が幸せだと思います。今の私たちよりもこの初代教会の人たちのように、この実際にイエス様、復活のイエス様に出会った人たちの方が幸せだって私たちは考えます。実際にこの海の二つに割れるそんなすごい神様の奇跡に立ち会う人の方が、立ち会わない人よりも幸せだって私たちは考えます。イエス様のその姿を実際に見てですね、そして実際にイエス様からこの親しくね、優しい顔で語りかけられる方が幸いだって私たちは思うんです。でもイエス様はそうじゃないんだって言ってるんです。見ないで信じる方が幸いだって言ってるんですね。これ本当にこの世の教えと真逆で逆転しているわけですけども、イエス様に直接会ってイエス様を仰ぎ見るのはもちろん幸せですけども、それよりももっと素晴らしいのは、イエス様に会わないけれども、でもイエス様を信じることができる人は幸いだということです。これダラのサムエル記の学びの中でも何回も何回も神様から教えられたことですね。本当の幸いっていうのは、例えばこの目の前の病気が治ることが幸いではないんだということです。病気が治ることが本当の幸いではなくて、もしその病気がたとえ治らなくても喜んでそのことを受け止めて歩む、そのようなものと変えられていくのが本当の幸いだということ、自分の苦手な人と一緒に歩む、それがと辛いわけですけど、それがその人から離れることができることが本当の幸いではなくて、その人を愛して受け入れるものと私自身が変えられていくのが本当の幸い。この目の前の明日からの会社での生活の中でのその問題、人生でこの問題さえなければ幸せになれるのと思うような、自分を悩ますその不安や心配や悩みや課題ですね、それがなくなることが私たちの幸せだと思いますけども、本当の幸せはそんな問題があっても喜んで主にあって歩むものと変えられることこそ本当の幸いなんだって聖書は教えている。今日の聖書の箇所も同じです。イエス様と出会ってイエス様の本当に身近に間近に肉眼で見てですね、そのイエス様と復活のイエス様ほんますごいなという奇跡を体験するのが本当の幸いではなくて、本当に幸いなのはそういうことがないんだけれども、
ってもイエス様がおられると信じることができる、そういうものに変えられていくことが本当の幸いだということ、信仰生活送っているといろんなところがありますね、もうトマスのように本当に落ち込むことがありますね、いい時はいいんですけどね、本当に、神様の御言葉に従っていくと、その御言葉の約束が次々に実現していく、神様の祝福が目に見えて分かる、あ、本当に感謝だ感謝だと思える時はいいですけども、そういう時ばっかりではないですね。やっぱり本当に神様は私のことを愛してくれてるんだろうか、本当に神様に生きておられるんだろうか、本当に私のこの悲痛な祈りを神様聞いてくれてるんだろうかと思って落ち込むことがあるわけです。でも本当に幸いなのは、そのように目に見える神様の祝福はないんだけれど、祈りがなかなか聞かれないんだけれども、でも神を信じるのに変えられている、それが幸いであるということです。だから私たちは祈り求めていきたいんですね。自分の願いが叶うことを祈る、もちろんいいことですね。病気が治るように、この問題解決するようにね、いろいろ願いや不安悲しみをこのたくさんつけたらいいんですけど、もう一つ祈ってほしい、祈っていきたいことは、たとえそうでなくても、でもあなたを信じるものと変えてください、たとえそのようにならなくても、でもあなたを覚えて喜んでいけるものに変えてください、たとえこの苦しみや痛みが取り去れなくても、でも神様に会って感謝するものに私を変えてください、なぜならそれが本当の私にとっての幸せだから。人間にとって本当の幸せは私自身が変えられていくことだからですって祈っていくものでありたいと思います。最後もう一回29節のイエス様の言葉読んで終わりましょうか。ご一緒に、はい。イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いです。天のお父様、復活のイースターをこの覚える礼拝において、トマスに復活の主が現れてくださった、その出来事を一緒に拝読し、味わいました、本当にトマスのように私たちも目に見える祝福やまた祈りが聞かれないと本当に落ち込んでいき、あなたを信じる信仰を失い、神様を疑うような不信仰なものです。でも神様、あなたはそんなものだからこそ、弱いものだからこそ、不信仰なものだからこそ憐れんでください、そば近く来てくださって、あなたご自身を示してくださる神様であることを教えてください。ありがとうございます。どうか今日ここに集いし、お一人お一人の中で今信仰を失いかけている方がいらっしゃるなら、主よ、どうかそば近くあなたがおられ、その方のこと本当に神様が愛しておられ、何とかしてこのトマスのように信仰を回復させようと切に願い、働いておられるあなたに目を開いて気づかせてください。そしてこのトマスのように、私の主、私の神と心から告白するものと私たちを変えてください。また見る信仰から見ずに信じる信仰者へとも私たちをどうぞ引き上げてくださるように、いろいろ明日からのその休み明けの仕事の中で、また生活の中で、また今抱えている悩みや課題の中で、本当に神様、あなたに祈りますけども、その祈りがもし自分の願った通りに聞かれなくても、主よ、あなたを信じる信仰、あなたに信頼して喜んで、その苦難を喜んで抱きしめていくような、そういう信仰者へと私たちを変えてください。それができるのはただあなたのみです。生まれながらの肉の性質を持った私たちにはできません。どうぞあなたが私たちの内側を変えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。